昨年2017年は宗教改革500年という年でありました。500年という節目を覚えるというのは、改めて考えてみると500年ですからすごいことだなと思うわけであります。日本福音ルーテル教会がこの500年の記念の年を迎えるにあたって心に留めたこと、それはこれを記念ということだけで終わらせないというものでありました。宗教改革500年という節目に確かめたことをさらに前進させていこうというのが、昨年日本福音ルーテル教会が特に心がけたことだったと思います。宗教改革500年で改革が終わったんではなくて、ここから新たな改革へと歩み出していこうということなんですね。カトリック教会をはじめとする他教派との合同の礼拝あるいは交流というのは、500年事業の中核とも言えたわけですが、500年記念を記念で終わらせないためにも、501年以降もこれをさらに推し進めていくということが大切なのであります。節目とか区切りというのは確かに私どもにとって大きな意味があります。この節目に過去を振り返る時間を持つことができます。そうすることで気持ちが新たにされます。心機一転あるいはリセットできるわけですよね。こういう時が私たちいつも必要です。夜寝て朝目が覚めるというこのライフスタイルは、私たちに欠かすことのできない、生理的なリセットであります。パソコンがフリーズしてしまってニッチもサッチもいかなくなった時、リセットボタン再起動というのを押してやると、またきちんと作動するという経験は皆さんもおありでしょう。宗教改革500年でルーテル教会はそれをやったのであります。リセットボタンを押したということでございます。今日の福音書ではファリサイ派の人が断食についてイエスと議論をしているという場面であります。その中でイエスが次のような言葉を言いました。花婿が奪い取られる時が来る。その日は弟子たちは断食することになる。これがイエス様の言葉です。もともとファリサイ派が指摘したのは、イエスの弟子たちがちっとも断食しない、見たこともない、それであなた方は神様のしもべと言えるのか、だこういう攻撃的な批判的な問いだったんですね。そしてよくよく読んでみると、今ここにはですね、ファリサイ派の人たちとヨハネの弟子たちが一緒になってイエスの弟子を批判しているというのがわかります。これちょっと意外な気がしないでもないですよね。だって皆さんもご存知のように、イエスはヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けているんであります。だけど 弟子たちはファリサイ派と一緒になって、イエスの弟子たちは断食しないという批判をしているというわけですよね。このあたりに、まあ、両者のイエスと洗礼者ヨハネの、まあ、違いというのもこう見えてまいります。バプテスマのヨハネの活動拠点はどこだったでしょうか。アレノでしたね。都会を避けたんです。ヨステミトになったんです。主食はイナゴと野の蜜。ファッションなんていうことは興味なくって、ラクダの毛衣を一枚まとうという、そういういでたちでありました。まあそこからもヨハネが欲望を遠ざけている、そういうライフスタイルであることがわかります。欲望を遠ざけて、心を清めて、悔い改めた己を保つ、それがヨハネ、そしてその弟子たちの生き方でありました。ですから断食というのは当然の修行だったわけであります。一方イエス様は確かにバプテスマのヨハネから洗礼を受けたのでありましたが、ヨハネとはその点少し考え方が違っていたということなんですね。活動拠点は人々が住む街中、民衆の中に混じって生活をして、そして断食を修行とはしていなかったのであります。祈ることはしきりに教えましたが、断食しなさいという教えはイエスの教えにはなかったんです。ですから、まあ、ごく普通に生活しながら、そこで神様の愛を説く、これがイエスのやり方。そういう意味では、まあ、この神の御言葉を伝えるという宣教のスタイルもイエス様とヨハネは随分と違っていたということがわかります。けれども別にイエス様は断食を否定したわけではないです。断食したって仕方がない、そんなことをしたって意味がない、そういうことではなくて、バプテスマのヨハネやファリサイ派の人たちのように強調しなかっただけであります。ですからイエス様は言いました。その日には、つまり花婿が奪い取られるその時には断食することになる、こういうふうに言っています。花婿が奪い取られる時というこの言葉です。イエス様の言葉、ファリサイ派の批判に対してイエス様がこう言ったんであります。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。イエス様は自分のことを花婿に例えたのであります。ですから花婿が奪い取られる時というのは、そうですね、これは十字架のことを指しているわけです。その時弟子たちは断食するであろうということがここで言われているのがわかります。ユダヤ教でもキリスト教でもそうですけども、断食っていうのは修行ではありません。自分の心をこう鍛錬するためにとか、そういう意図で断食が行われるわけではありません。むしろそれは悔い改めをするための断食だったんですね。悔い改めを説いた洗礼者ヨハネ、彼らが断食するのはそういう意味では、まあ、必然というか、 当然だったわけであります。その点はイエス様も同じであります。花婿が奪い取られる時、すなわち十字架の時というのは、まさに弟子たちにとっても悔い改めの時であり、そしてそれは断食の時でありました。花婿が奪い取られる時、イエスはこれを節目と捉えているのであります。節目、聖書にあるギリシャ語でカイロスという言葉を私も何度かお話ししていると思いますが、この聖書の中に何度も登場するカイロスというギリシャ語がその時であります。神の時であります。神様が用意した節目のことであります。花婿が奪い取られる時、イエスが十字架にかかる時、それが神の節目なのでありました。続いてイエス様はこういう例えをしています。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは一層ひどくなる。私たちも日常の中で経験するような例えですよね。着古した服の生地というのはもうヨレヨレになっていて破れやすいわけです。そこに新しいまだしっかりとした糸の布切れでパッチをすると、その境目のところから弱い着古した方の布切れがボロボロとほころびてきてしまうということをもう言っているわけですね。かえって破れがひどくなる。ブドウ酒も同じことだというふうにイエスは言っています。この辺がこの当時のイスラエル社会の例えだなと思いますね。新しいブドウ酒というのは発酵する力がとっても強い。この発酵の力の強い新しいブドウ酒を使い古した古い皮袋に入れる。当時は瓶というものはないわけで、動物の皮で作った袋にブドウ酒を貯めておいたようですね。でもその新しいブドウ酒を古い皮袋に入れると、先ほどの布切れと同じように、古い皮袋は新しいブドウ酒の発酵力に負けてしまって破れてしまうという例えです。これは私たちにはピンときませんが、当時のユダヤの人たちのにはすぐ分かる、生活の中の経験則でしょうね。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるでしょ。これがイエスのメッセージであります。でここにも、つまり新しいブドウ酒を蓄えるための新しい皮袋を用意する、この切り替わり、ここにも神様の節目カイロスがこういう例えで表されているのです。花婿が奪い取られる時、十字架という出来事が神の節目になったのであります。ここから新しい時が流れ出したのです。今日の2番目のこの使徒書コリント人への手紙の中でパウロは次のように言っていました。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが霊は生かします。文字は殺しますが霊は生かします。 いかにもパウロらしい言葉遣いだなというふうに思います。ここでパウロは新しい契約ということを言っています。そして文字ではなく霊に使えるということを言っています。どうやらこれが新しい契約のようです。もともとはこのユダヤ教徒だったパウロであります。彼が契約という時、彼の頭の中にすぐ思い浮かびますのは、あの石の板に刻まれたモーセの十戒のことでありました。パウロがここで文字というふうに言っているのは、石の板に刻まれた文字、すなわち立法のことであります。パウロの言葉にも神の節目を今日私たちは見出すことができます。この節目を境にしまして、文字の時代から霊の時代になったということです。立法の時代から福音の時代になったのだ。文字は殺すが霊は人を生かすのだ、こういう言い方であります。イエスの十字架が節目となって新しい時が始まります。これはもはや古い皮袋では収まりきらないんであります。文字は殺すけれども霊は生かすとパウロが言ったのは、まさしくイエス様の今日のこの例えであります。文字は殺すが霊は生かす、このパウロの語った御言葉を私たちにちょっと当てはめてみたいと思います。一体この言葉からパウロは何を意図したのか、私たちはこれをどう聞けばいいのかというところを探りたいんですけど、先ほども言いましたように、イエス様の十字架が節目の時にこうなったということであります。そしてこの十字架から救いが私たちに届けられたというのが私たちへの教えですが、そのこと以外にもここから学ぶことがあるように思うんであります。この文字は殺すが霊は生かすというこの言葉から私たちが聞くべきメッセージ、このパウロの一言に捉えられたのが、恐怖の古代教会恐怖のアウグスチヌスであります。4世紀の人ですよね。このアウグスチヌスが霊と文字についてという論文を書いたんであります。そしてこの霊と文字についてという論文はルターにも大きな影響を与えることになります。そこでこのアウグスチヌスの霊と文字についてという論文のほんのちょっとを切り取って、分かりやすく述べてみたいなというふうに思います。私どもの脈絡の中でこのことを考えてみたいと思うんですが、先日ですね、この LCM というルーテル教会、日本福音ルーテル教会がパートナーを結んでいる海外の教会との協議会があったんですね。で、今回は学校法人や社会福祉法人の代表者の人たちも加わって、いただいたんです。で、その時に、九州学院、熊本の九州学院の代表で参加していらっしゃった理事長の長岡隆一郎先生、まあ、この先生は牧師でもあるんですが、この人が質問したんです。まあ、学校教育の責任者ですから、そういう立場から海外の教会の代表者に対してこういう質問をしました。日本では昨今道徳教育というのはいろいろと取り立たされていますが、皆さんの国の学校では道徳は どのように教えてらっしゃるんですか、こういう質問だったんですね。で、海外の教会の代表者っていうのはアメリカ、ドイツ、そしてフィンランドであります。ミリアム宣教師もそこに参加していましたけど、この代表者たちはですね、まあ、私が覚えている限りほぼ同じ答えをしたというふうに記憶しています。簡単なことでありまして、そういう教科はない、これが、彼らが一致していた答えでありました。キリスト教学校であるならば聖書に基づいてこの倫理とか教えることはありますけれども、道徳教育というようなものが公教育の中にあるわけではないということでありました。まあ、その言葉を聞いて私もいろいろ考えさせられたんですが、まあ、道徳ってそもそも何だろうということを思わされたんであります。道徳とは、正しく生きるにはどう生きたらいいのかということですよね。まあ、一言で表現するのと難しいと思うんですが、道徳とは私たちが人間として正しく生きる方法ということでありましょう。大変難しい問いであります。文字によって正しく生きること、これが、まあ、先ほど紹介した九州学院の長岡先生の言葉に置き換えるとするならば、この文字によって生きるというのは、道徳を学校で教えて、それを守って正しく生きる、これが文字によって正しく生きるということであります。アウグスティヌスはそれで正しく生きていることにはならない、こういうふうに言うのですね。なぜかというと、愛することがそこになければ本当に正しいとは言えないというのが、アウグスティヌスが一番言いたかったことだと思います。そういうことをこの文字と礼についてという中で説いたのであります。そしてその愛を注いでくれるのが他でもない聖霊であって、聖霊によって私たちの心の中に善を求める心が吹き込まれる、こういうふうにアウグスティヌスは教えています。その結果、愛が吹き込まれることによって、その結果私たちが教えを守り正しく生きて、そこに喜びと愛が伴う、このようにアウグスティヌスは語ったのであります。愛と喜びが伴うこと、道徳っていう時に、おそらくこの愛とか喜びというのは直接的にそこで求められていることではない、とむしろ人に対してどう振る舞うか、どう接するかというのが道徳が求めていく事柄ですが、これがいわば、まあ、文字で生きるということになるわけであります。霊に生かされるときに伴ってくるのは喜びであり、そして愛である。これは私たちのうちにあるものではなくって、聖霊によって神様から注がれるものなのだというのが、アウグスティヌスの語っているところであります。イエスが言うところの新しい皮袋、 そして十字架によってもたらされたこの節目、カイロス。私たちはこのキリストの言葉を受けて、文字のみで生きるのではなくって聖霊に生かされている。ここに切り替わりがある。ここに神様の節目というのがもたらされている。私たちはそういう中を生きている。それを今日も御言葉によってお互いに確かめ合いながら、正しく生きることの中には生きる喜びと、そして互いに愛し合う心がいつも伴っていなければいけないことをキリストから教えられるのであります。お祈りします。父なる神様、文字によって生きるだけではなくて霊によって生きることをパウロの言葉から教えられました。今の時代がまさに霊によって生きる時代であります。どうか私たちをあなたとつながって生きる喜び、そして神様への愛、神様からの愛、人と人との愛、愛と喜びの中にいつもそれを追い求めて、あなたとつながっていくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。